今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の10章です。ホセアチャプター10。ホセア書10章はじめに1節と2節を宣言いたします。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従ってそれだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従ってそれだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もあなたの御言葉を豊かにいただいて、私たちの心の内にあなたの御言葉の種が植えられ、それが宿り、それが根を出し葉を出し実を結ばせ、そして豊かに何十倍もの実を結ばせたいと願う者たちです。どうか今晩あなたの御言葉が我らの心の地に種まかれますように、そして今我らの主を思いを心を体をすべてあなたに向かって開き尽くすことができますように、豊かにあなたの命、あなたの清さ、あなたの聖なる趣に預からせてください。今取り次ぐ主もべ、また預かる一人一人をそれぞれ整えてくださいますように、これからの始めから終わりまでを一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このホセア書、証言書のうちの一つですけども、エゼキエル書と似てはいるんですが、このホセア書に関しては北イスラエル王国の、北イスラエル王国がいよいよ、その悪どいこと、罪をし続けてきた結果の刈り取り、滅びを刈り取る直前に、ホセア使わされた預言者です。神様はこのイスラエルに立ち返ってほしかったんです。悔い改めてその悪の技をやめて、ただ、神様は一筋に生きることを、これを願っておられました。けれどもイスラエルはこの神様に従って、歩んでいけばよかったものをそれをしないで、で神様は何とかこのイスラエルを助けたい、滅ぼしたくないということで、すごい実り豊かな、閉じつけを与えてくださったんですが、しかし彼らをよく実りを結ばせるに従って、彼らはそれだけ何を増やしたか、祭壇を増やしました。それも誠の神様に逆らう祭壇ですね。神様は祭壇を、作ってはならないって、言われました。けれどもこのイスラエルのためには異教の神々のための祭壇を、作っていきました。神様から祝福されていたにもかかわらず、その神様を無視して、でそれでその与えられた富をそれを用いて自分の好き勝手な、むしろ神様に意に嫌われる方面でその与えられた富を用いていって、でそして、彼らは多くの祭壇を、増やし、でそして、その地が豊かになるに従ってそれだけ多くの美しい石の柱を建てた、神様は石の柱を建ててはならない、神明記で命じたんですけども、けれどもそれを建てて、でそれで、この神様に意味嫌われることをますますするようになっていきました。2節においては彼らの心は双心だ、と言いますね。双心、要するに、一方では神様のことを愛します、神様大好きです、神様賛美します、賛美も捧げ祈りも捧げしてるけれども、しかし、その他方で同時に、ブッダ様を、仏像を拝みます、アラの神も拝みます、これは双心、三つ心ですね。日本では、よく言われます。日本にはヤオロズの神々がいる、800万もの神がいる、だからあの神この神、拝んでいいじゃないか、キリスト教は一神教でなんか心が、なんか偏屈だ、そういうふうに言う人がいるんですけども、そういう人には、言うべきですね。神様と人との関係は、夫婦関係のようなものです。 もし、皆さんの、奥さんが、夫が一人それ偏屈な宗教だって、あっちのイケメンこっちの、男、いろいろ、もう二股見た、私は男が800万いていいんじゃないかとか、そんなことを言う妻だったら、どうしますかね。
追い出す
追い出しますね。カエさんは、いつでももう本当に追い出せるような、いや追い出して仕方がないようなことを、このイスラエルのためにしてきたけれども、彼らね、本当にもう何世紀にもわたってカエさんにそういう失礼なことを、し続けてきたんですけども、しかし結局、悔い改めない、私はあの男この男がいてもいいんじゃないかというような妻のような、あるいは、俺は、あの女この女、800万の、女と自分は、関係を持つんだというような夫、どう思いますかね。
男女それは夫じゃなくて男の体を売るやつ、男女。
そうですね。
いや、
本当に誠の神様は、本当にただあなたと一人一対一の関係を持ちたいお方なんです、それを、あの神この神、ですから本当に神観を変える必要があります。あの神この神ではないんです、神様はパーツではないんですね、今日あっちのパーツが、身につけて、あこれちょっと気に食わないなんて言ったら別のパーツを身につけて、神はそういうものではない。夫婦関係のような人格としての一対一の愛の関係を持つ、これが神様です、その神様との関係をそれを、退けてこの祭壇を増やしたり、また多くの石の柱を建てたり、そういうふうにしてあの神この神、そういうことを言うものに対して、神様は双心だと、2節で言います、彼らの心は双心だ、彼らは、私神様大好き、イエス・キリストの神様大好き、教会に行きますと言ったその口で、その同じ主日の、夕方とかに別の、宗教の神殿に行ってとか、これを双心と言います。イスラエルはそれをしていたわけです、そういうことで、彼らは心は双心だ、今彼らはその刑罰を受けなければならない、というふうに言います、当然浮気したら刑罰を受けますね。奥さんや夫旦那さんから、刑罰、妬み嫉妬を買います、神様はこの双心のイスラエルに、彼らはその刑罰を受けなければならないと言います。主は、彼の祭壇を壊し彼の石の柱を砕かれる、そのように、2節において、言います。で本当にこの祝福されればされるほどにこのように裏切りを待ち加えてきたイスラエルです。神様そんなイスラエルもうさっさと、捨てればいいのにって人は思うかもしれませんけど、しかしいや本当にこのイスラエルには良くなってほしいんだ、神の民は本当に災いを下したくないんだということで、ずっと裁きを先延ばし先延ばしに神様はしてきたのが、それが神様の愛憐れみ許しです。神様はそのようなお方です。で そこで、3節4節ですね、3節から、今彼らは言う、私たちには王がない、私たちが死を恐れなかったからだ、だが王は私たちに何ができようと、彼らはですね、自分たちに王がない、神様を恐れなかったからだって、いうふうに言うんですね。あれ悔い改めに行くのかなって思いきや、でも最後の一行目、最後の一行では、だが王は私たちに何ができよう、というふうに言うんですね。自分には王がなかった、本当に王様だと思って頼りにしていた王は、もう本当に人々から、もう政治的にリップサービスでいいことを、言って、その陰でもう人々からたくさんお金をかき集めて搾取してぶんどって、自分だけが声を太って民衆を、痩せ細らせる、そういうなんか王というふうに言いつつも、結局はあんなのは王じゃなかったって、そういうふうに言う。それは私たちが死を恐れなかったからだなって、そういうふうに悔い改めに行くのかなと見せかけて、実は、いや結局、王なんかいてもいなくて同じだったんじゃって、開き直って神様は結局なしの生き方で、生きようとする。本当に何度も、 懲らしめられて何度も叱責を受けているにもかかわらず、それでも、ね、結局、ね、自分は神さん抜きの方抜きでも全然やっていけるんだって、ね、そういう開き直った、ね、考え方、それを、まあ、ここにおいて、ね、この、イスラエルはしているわけです。でそこで4節、彼らは無駄口を聞き虚しい誓いを立てて契約を結ぶ、だから裁きは畑の畝の毒草のように追い出る。アメン、ね、無駄口、無駄な誓い、本当に、これ連発する人がいます、ね、ちょっと嘘をついたり物を盗んだり、ね、それを、ね、見つかったらもうやめます、ごめんなさい、ね、もうしません、災いを下さないでください、許してください、連発してけれども、ね、それで許されたらケロッとそれを忘れたかのようにまた、ね、盗みあるいは嘘つき、ね、それをして、ね、でそれで災いが下されて、ね、もうしません、神様に誓います、ね、って言ってもまたそれをして、ね、これを本当に無駄口、ね、また偽りの誓いを立てて契約を結ぶ、ね、そのようなものに対しては、ね、主はこの4節の後半で言われます。だから裁きは畑の畝の毒草のように追い出る、ね、アメン、ね、もう畑の毒草、ね、ね、この間茨城に行って、まあ、ちょっと、ね、茨城、時間があったので散策したところ、なんかすごいトゲトゲのですね、けれども白いなんかトマトの花に似た、あるいはナスの花に似た、ね、白い花が咲いてる、ね、その草が、ね、たくさんその辺に生い茂っていたんですね。見ない草なので、まあ、ちょっと調べたら何でしたっけ、ワルナスビっていう草だったんですね。ワルナスビ、ね、あくどいのワル、それにナスビはね、食べるナスですね。ワルナスビで、あれなんかもうすぐするとトマトみたいな、ね、黄色い、トマト、ミニトマトそっくりの実を結ばせるんですけども、あれ草にも毒があり実にも毒があり、ね、葉っぱにも、ね、茎にも毒がある、ね、でそして、ね、なんかトゲがもう葉っぱにも、ね、たくさんあるんですね。葉っぱに茎にも、ね、でちょっと引っこ抜きようがない、ね、なおかつ悪いことに繁殖力は異様に強いんです、ね、で場所に、なんでこんなに、ね、ワルナスビ、ね、ちなみにあれカナダかアメリカからなんか来た外来種のなんか、そういう指定の外来危険植物っていうんですかね、なんかそういうものらしいですね、それが生えていたんです。でそれ見て、で昨日でしたか、関内駅の横断歩道のところ、なんかその、ね、アスファルトの隙間から、それそっくりのなんか白い花が、ね、ビッて出て、こんなとこにも来たのかって、まあ、思ったほどですね、本当にこの、まあ、それ、イラクサと言われます、ね、あるいは、ね、イバラとも言われます。そういうトゲトゲした、ね、その毒草、ね、またイバラ、それはですね、悪どいもののところに本当に生い茂っていくのが特徴なんですね。神様はアダムに対する呪いで、ね、血は、ね、茨や、ね、そのアザミを生えさせる、ね、あなた方は、ね、ロークして土を耕して下に汗しなければならない、ね、ということですけれども、本当に神様を敬わない、神様を無視する者の家には、ね、雑草の類、茨、イラクサの類がはびこって、ね、しまうんです。それ、ね、引っこ抜くのにも一苦労、ね、ですね。神様を恐れ敬わないとするならば、ね、本当にもう一生雑草を引っこ抜きで一生が終わってしまうような、ね、そういうことになってしまうんです。ね、この、ね、4節、ね、もう一度見ますと、4節は、彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の毒草のように追い出る。ね、もうそういう、無駄口ばっかり言って、ね、慎まないと、もう悪なすびが生い茂ってトゲトゲに、ね、毒だらけに、ね、なってしまう、ね、そういうふうになってしまうということの警告がこの4節にあります。でさらに5節、サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく、その民はこのために藻に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために藻に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。アメン。 このサマリアの住民はね、ベテアベンの子牛のためにおののくね、このベテアベン、これベテルというね、神様の、その、まあ、もともとは神の家、ベテルだったんですね。ペテロは、父の家から逃げ出して、ね、命がお兄さんに狙われて逃げ出した時、まあ、あるところで一夜を明かしたんですね。そこにおいて天からはしごが降りてこられて、でそれでそこに御使いが上り下りしている、その幻を見ました。そこがベテルです。神の家という意味です、ね、ここは神の家だ、ね、そういうところがですね、これベテアベンというふうに名前がね、チェンジしてます。ベテアベン、これ虚しいものの家という意味です、ね、ベテアベン、虚しいものの家、このベテルだったところが、ね、ベテアベンになってしまって、ね、もう神の家、ヤコブが本当に神様に誓いを立てた場所がですね、本当に、ね、虚しいものの家、ね、アベン、ね、虚しいもの、という意味です、ね、この虚しいものの家の、子牛のためにおののく、まあ、昔ベテルにおいてこの偶像が、ね、北イスラエル国においては、その偶像がありました。この子牛の偶像ですね。でその子牛の偶像のゆえにサマリアの住民は、ね、まあ、恐れおののくようになる、ね、栄光が子牛から去ったからだ、ね、ということですね。なぜなら6節見ますと、ね、6節、その子牛はアッシリアに持ち去られ大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。アメン。結局この、ね、このベテルにあった子牛、ね、ベテアベンと名前が変更されてしまったその場所の子牛はアッシリアンに持ち込まれて大王への贈り物になってしまうんですね。
ここをね、今子牛って書いてあるのはこれ何かって言ったらね、空上祭のために建てた、ね、作ったものなんです。このベテアベン、これ日本語だとベテアベンでアーベンとなってるのは、ヨロボアム一世がベテルに建てた、これが神だ、これに拝めと言って、ヨロボアム一世がベテル、ヤコブが神様と出会った場所、はしごが天から地に向けてね、だって御使いが上り下りをする、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、主の御声があったその場所にヨロバム一世が作った、これが神だって作った金の子牛なんです。でもこれが神に逆らって信仰に背いて、ね、悪いことばっかりしてたら、神だ神だと拝んでいたものがよその国に、すみません多めに見てくださいって捧げる金、ね、貢ぎ物になってしまったということなんですね。空上祭をすると、ね、こういうになる。本当にね、ベテルをベテアベンにしてしまったこのイスラエルなんですよ、はい、
この、ね、ベテルを、ね、ベトアベンに、ね、してしまった、まあ、ヤロバム一世、ちょうど、ね、ソロモンを懲らしめるために、ね、用いられた器で、神様もともとそのヤロバム一世をですね、あなたが神様に従って歩むならば、ね、ダビデの家のように栄えさせよう、ひとたび約束してくださったんですね。ダビデの家ほどの、ね、祝福、ね、そんな、ね、素晴らしい祝福を受 けていたって、ね、あの知ってる人は少ないですね。なぜもうヤロボアムはカエサンに忌み嫌われることをして、でそれでたった2代で、ね、その家が建たれてしまったって、もう悪土用の、まあ有名版みたいな、そんな感じだったんですね。カエサンに聞き従ってさえいるならば、ね、ダビデのようになれたかもしれなかったんです、ね、それを不意にしてしまったのは御言葉に逆らったからです。御声に聞き従わなかったから。だから、ね、その、せっかく与えた祝福を不意にしてしまったんです。皆さんにも御言葉の祝福の約束が与えられているでしょうか。それを不意にしてはなりません。皆さんが、ね、不意にしないために本当に主に聞き従うこと、これから離れてはなりません。主に聞き従うことを離れてですね、散々災いにあった挙句、なんだ神は、ね、自分にダビデの家の約束を与えてくれたのに嘘ついたじゃないか、いやいやあなたがその契約違反を犯したから、だから契約通りの災いが起きているに過ぎない、ね、本当に御言葉は初めから終わりまで書いてあるんです。だから本当にこの北イスラエル王国、ね、この神様を敬うべきが子牛を拝むように、ね、このヤロボアム一世が定めてしまって、でそれで結局その子牛は最後アシリアに持ち去られて大王への贈り物に、ね、なってしまうんですね。このそれは、ね、このエフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見ると、ね、ですから自分で計りごとを組み立てて神様から示された通りでは歩まず、自分で組み立てた計りごとに歩んでしまうならば、その計りごと通りに恥を見ることになるんです。で7節、サマリアは滅びうせ、その王は水の表の木切れのようだ、水の表に浮かんでる木切れ、ね、プカプカ浮かんで寝なし草で、やがてどっかに行ってしまいますね。それと同じような、ね、もう本当に虚しいものになってしまう、偶像を、ね、拝むもの、また誠の神様を、ね、それを敬いますって言っときながら双心を抱えてあっちの神こっちの神やってる人は、海に浮かんでる木切れと同じでプカプカ浮かんで寝なし草でやがてどっかに行ってしまう、ね、そのような木切れと全く同じなんです。で8節、イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアサミが彼らの祭壇の上に生い茂る、彼らは山々に向かって私たちを覆えと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言おう。アーメン、もう山々に向かって私たちを覆ってくれ、ね、丘に向かって私たちの上に、ね、落ちかかれ、ね、そんなことをされたら、まあ、押し潰されてしまいますね。けれどそっちの方がまだマシだって彼らは思うんです、ね、あのこれ、ね、記事録黙示録の6章においても、ね、本当にイエス様に逆らった人たち、イエス様を忘れて好き勝手に歩んでいた人たちも全く同じことを言うことになる、ね、啓示録で示されております。この子羊の大いなる裁きの日、もうそれに一体誰が耐えることができようか、ね、それにこの子羊の裁きがもう目の前にあるの、もう一瞬一秒でも早くそれを見たくない、山々を私の上に倒れかかっておくれ、ね、おかよ、ね、私たちの上に落ちかかれって、そういうふうに言うんですね。
あのね、あまりにも緊迫した状況の中で追い攻められて逃げるのに逃げる場所がないと、人は自分の顔を覆うんですよ、目を覆う、見ないように、耳と目をこうやって聞こえないように、それでもうそのまんまあの死を受け入れる、爆弾がバンバンバンバンバンバンバン落ちて、もう土地道死ぬということになって逃げ場もないとなった時に、人が何をするかって言ったらね、自分の顔を怖い場面が出てくると、親はね、子供の目を隠すでしょ、 目と耳を隠す、見ないように聞こえないようにね。だからもう山が崩れてほしい、ね、丘が落ちてほしいと思うくらい大変なことが今起きてるってことなんです。もう山よ落ちてって、もういっそのことを私をね、私の上にね落ちてくれって、 そっちの方がかえって楽だって言ってるんですね。丘も私のねところに崩れてくれって、そっちの方が今の現実の状況の中で自分が味わっているその苦しいことよりはるかにいいよって、死ぬのがマシだって言ってるんですよ今。
要するに彼らもう、ね、アシリアに自分の拳が持ち去られて、ね、お大王の贈り物になってしまった、ね、そして、ね、この自分が神だって拝んでいたこのアベンの高きところも、ね、茨とアザミに覆われて、でそれで、ね、本当に恥を見るんですね。もう恥ずかしくて恥ずかしくて、もう一刻でも早く、ね、もうどっかいなくなりたい、ね、もう穴があったら入りたいという言葉がありますね日本語に。
韓国のソウル市長彼はねこういうふうに言ったんですよ。女性が安心して、ね、歩くソウル、女性がね誰より守られるソウル、それで彼が必要になった時にあのねそういう特別な部署も作ったんですよ。女性に対していたずら的な問題が起きた時にはそこに直接訴えてすぐ解決に挑むこと、ゼンダというねそういうあの部署を作ったんですよ。でも長年にわたって彼はあの自分の秘書をいたずらしたわけなんですね。それが今回今までの人あの女の秘書はみんなあの泣き寝入りした、で今回の人は泣き寝入りしたら自分が死にそう、だからもう泣き寝入りしないでそれを告訴することによってもうこれで自分がもしかしたらあのちょっと立ち直るかもしれないということで、告訴したんですよ。そしたら彼女はいずれあのねあの彼を止めたかったので彼から送られてきたいたずらな手紙そして写真それを全部保管していたんですよ電話の中に。そんでそれをしかるべきこの女性団体いろんな女性団体の方と相談をしながらそして弁護士と一緒にあの告訴したんですよね。そしたらあの彼は弁解の余地がないんですよ。普通の人だったらああ自分はあの本当に悪ございましたっつってまだね生きることもできたかもしれない。でも彼はねあまりにも自分が女性に対してこうパーフェクトなイメージを作ってきた、ね、もういたずらするやつは絶対許さない。で彼は弁護士だったんだけど一番最初に彼が有名になった弁護は、大学の教授によってあの被害を受けていたあの助教授さんのあの裁判それを勝ったことで彼は有名になった。だから女性の人権に対しては右に出る者がいないというイメージなのね。でそういうイメージのやつが隠れてはあれだけやってた。でみんな泣き寝入りした。で今回のとは泣き寝入りしなかった。そしたらね人に今まで自分が言ってきたやってきたことはあるでしょ。自分のこの顔向ける顔がないから最後謝りもしないで自殺したんです。あのねそこにね謝り一つもなかった。でもね本当にこんな嫌なもの見たくないっつって全部消してたら今回その人はソウル市長を策略にかけて、ね、あのかけたあの悪い女になるところでした。でも忌まわしくてどうしようもない文章だけど写真だけど彼女はそれを保管していたんです。保管していたのでその保管していたのが全部バレたんですよね。でこれも今すごく不思議なのが警察の方に告訴をしてから その日のうちに誰かが伝えてるんです。今こういうことであなたは告訴されました。そんで警察からの正式な通達がない前時に彼女は彼は自殺するんです。悪いことしちゃダメだよ。悪いことはね、悪いことしながら一番忌まわしいのがね、いい顔してる。なんとかちゃんかわいいねって言いながらこつぐ、ダメですよ。子供がいやーって泣いたら、あれどうしたの、なんで泣くの、悪魔だよね、悪魔ですよ。素晴らしいわね。気持ち悪いわ、ありはしないよねっていう悪魔的な、あのね、よくいるんですよ。なんとかちゃんかわいいねってよしよしよしって言いながらね、人が見てない隙にうるせえうるせえ、あのね、いるんですよ。あのデパートにいて子供がキャーッと騒いだ時に、その子供の収め方を見るとね、その親のね、そこがわかる。なんとかちゃんダメでしょう。口はねすごい柔らかいんだけど、一瞬にしてあの 目とか顔を見ると鬼、鬼になってる。あのね、本当にねダメですよ。表裏がねもう全然違う人、私は言います、表裏が違うやつはね悪魔の弟子だったよ、ね、すごい悪い癖して、もう言葉滑らか。ソウル市長はそれで自殺しました。覚えてますか？何年か前にすごい病気が流行ったよね。あれなんだっけ？マーズ？
マーズ。
うん、マーズ。あのソウルがマーズで大変だった時に私たち行ったよね。その時に同性愛の、ね、イベントがソウル市の主催であって、全世界から同性愛者がね韓国に集まってきて大変でしたよ。その時私たちは祈りました。ああいうことをしているやつを主よあなたが許さないでください、ね、こんな産んで増えて死に満ちていかなければならない人間、同性愛ということでね、これ愛じゃなく同性快楽なんですよ。愛っていう言葉使っちゃいけない、快楽、ね、同性快楽、ね、こういう天国にしようとしている、あのねシカッとした、ね、地位に収まっている人を主よあなたは許さないでくださいと私たちは祈りました。であれからねもうずっとなんかあるたびにね、思い立つたびにあいつを許さないでください、ね、そんで今回韓国の教会をコロナウイルスでものすごく迫害したのもあいつなんですよ、ね、コロナウイルスで他のところはそこまで取り締まらない、教会だけをねもう取り締まって取り締まって取り締まって、ね、いろんなところで人が病気をうつされているのに、ね、教会のことだけニュースに出した。あたかも人は教会に行くとこのコロナウイルスにかかるみたいな、それをねマスコミと一緒にやってたんです。呪われるね、神様への礼拝を邪魔する、そしてクリスチャンを迫害する、 呪われますよ。うん。
でそういう人たちは、ね、結局、ね、最後こうなんですね。山々に向かって私たちを追えと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言おう、ね、これは、ね、本当にそれまで神でないものを神だと言って、ね、偽っていた、自分のところに人気を富を集めていた、ね、そういうものが真相がバレた時にこのようになってしまうんです。神なしとしている者たちがやがて啓示録、ね、黙示録において、ね、それ、ね、同じことを言うことになります、ね、子羊の裁きが来た時に、イエス様の裁きが来た時に、ね、もう山々を私の上に倒れかかってくれ、ね、そういうふうに言うんですね。これが神なき者、また双心のある者に、ね、降りかかる災いです。で9節から見ますと、イスラエルよ、ギブアの日々よりこの方あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。私は彼らを懲らしめるようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを責める。アメン。イスラエルに対してギブアの日々のことよりこの方ずっと罪を犯し続けてきた。ギブアの日々とは一体何か、前回も見たんですけれども、詩記の、ね、19章か21章において、このベニヤ民族の中にも本当にソドムゴモラの、ね、罪が、ね、はびこっていた。で旅人をもてなすどころか旅人に汚辱を与えるような、ね、そういう、ね、罪で、それで、それに対する、ね、対応の仕方も全く対応の仕方で、ね、自分の、ね、妻をもうその欲望にまみれた奴らのところにもう押し合って、でそれで、その、ね、妻を、ね、もう一晩中その住民、このギブアの住民は恥ずかしめて、でそれでもう死ぬまで恥ずかしめて、ね、そういうことがイスラエルの中で行われている、ね、ということで、詩式においてベニヤ民族がもう滅亡寸前の状態まで陥るんですね。そのギブアの日々からずっとこの方、あなたはずっと罪を犯してきた、ね、ですから北イスラエル王国、結局カエサに立ち返った王は一人もいない、ね、でそれでこの、ね、ソロモン王の以降、ね、北と南に、ね、イスラエルが、ね、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂して、ね、ずっとずっと、ね、このギブアの日々からこの方、ずっとあなた方は、罪を犯し続けてきた。で彼らはそこで同じことを行っているとさえ、ね、主はこの旧説で言われます、ね、あのギブアにおいてベニヤ民族ひどいことをしたっていうのか、お前もずっとしてきたんだぞって、ね、そのことを、ね、言うんですね。でそれで、ね、戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。私は彼らを懲らしめようと思う、ね、そうです、ね、彼らはそのずっと犯し続けてきた罪、悔いないで彼らに立ち返らないで、ね、してきたで、ずっとそのゆえに懲らしめようと思う。もうギブアの日々から一体何年、ね、何世紀経ってるのか、もう何百年も経っています。彼らずっとその間裁きを、ね、先延ばしにして、なんとか悔い改めてほしい、なんとか立ち返ってほしい、ずっと待ち続けていたんですが、しかし結局のところ彼らはもう立ち返る余地がこれっぽっちも心の中にない、ね、ということで災いが下されます。で11節、エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首にくびきをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。アーメン。ね、カエさんは、ね、この昔ありしのエフライム、ね、本当に飼いなされたメスの子牛、ね、まだこの部族だった頃でしょうか、エフライム族、ね、ヨセフから分かれてて、そして本当にその当初は主に忠実に歩んでいた、ね、メスの子牛として、で麦打ち場で、ね、好んで、ね、踏んで、そのようにして、まあ、牛が、ね、踏む、これ脱穀をする、まあ、農業の作業なんですけども、それを好みとしていた。 でも、ね、本当に、脱穀している牛はですね、くつこが、ね、つけないことを禁じられてですね、ですから脱穀している牛はその、ね、下にある食べ物を、ね、存分に食べることができるんです。でどんどんどんどんその牛が、ね、もういい気になって肥え太って、ね、行ったから、だから牛はその美しい首に首輝をかける、ね、まあ、首輝もまた農業の道具で、ね、これ畑耕すための道具なんですね。でも牛にとってはこの首輝を、ね、つけられることをこれ嫌がります、ね、けれどもこの首輝をつけて、ね、主は、ね、この美しい首に首輝をかけた。私はエフライムに乗り、ユダヤは耕し、ヤコブはマグワを引く。ですからこの、ね、エフライムという牛に首輝をつけられたのをユダがですね、その牛を用いて耕しているんでしょうかね。でそれでヤコブ、これイスラエルの子孫ですは、要するに畑を耕す。ですから本当にこれから主のための働きを、ね、していくべき時、ね、もうずっとそうやって飼いならされて楽なところで、ね、クリスチャン生活を送ってどんどん声太って罪を犯すようだったら、じゃあ働きなさいと、ね、首輝をつけて、でそれで働かされるんですけども、ね、主は、ね、ここにおいて、ね、12節で進めております。あなたは正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ、ね、本当に主の民が働け、ね、畑を仕事をしなさいというときは、この正義の種をまき、誠実の実を刈り入れなさい。これが私たち神のために与えられている仕事です。で、あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求めるときだ。ついに主は来て、正義をあなたに注がれる。アーメン。で本当に今こそ主を求めるべきときです。で、しっかりと、それまで耕していなかった畑、それを耕すとなるともう畑硬くなってしまってちょっと耕すのに一苦労なんですね。けれどもそこを耕しなさい、ね、また開拓せよ、ね、要するに畑じゃなかったところを畑にしなさい、ね、そういうのに しなさいと言われます。これちょっと骨が折れる作業です。本当に私たちのその心も本当に御言葉は慣れしていない人が手切りにしだすとちょっと苦労するんですね。本当にもうずっと耕されていなかった荒れ地だったところを畑にするのと同じような苦労、ね、御言葉それまで全然触れてなかった人が御言葉を手火にしようとしだすと途端にそうしたなんかまあ、心の中の抵抗といいますか、ね、それがあるんですね。けれどもそれでも耕し続けていると御言葉の種が入ってどんどん麗しい実を結ぶように、本当に喜びの実が結ばせるようになっていくんです。で、主は言われます。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。アーメン。これをするべきです。本当に今までもう礼拝中ずっと眠くなって、こういうふうに首を垂れて、ね、首、ね、17キロあるんでしたっけ、17キロ。ですからこういうふうにしてるとですね、もうずっとなんか普通にしてこういうふうにしてると5キロで、こういうふうにしてると17キロ、そういう人は耕すべきです。しっかりと背筋をピンと伸ばして、ね、顔を前に向けて、ね、礼拝中も手振りにするときも、ね、最近朝の手振り楽しいですね。姿勢を正してで目を天に向かって、頭も、ね、脳みそを天に向かって開いてやるならば、ね、本当に楽しい、ね、手振りした後も霊がすがすがしてて、もうなんかピンピン、なんか、ね、霊的な健康の雫がもうピンピン飛んでるかのようなありさまがここに広がってるんですね。正しい姿勢でやるとそうなりますけども、けど手びれもですね、本当にこのなんか耕されていない畑に種をまくようなロークだと思ってですね、こういうふうにやって手びれにしてるとどんどん眠くなって、どんどん頭がすぼんで硬化して、ね、動脈硬化って病気ありますね、脳みそ硬化してしまいます。こういうふうにやって、やってるとあれ なんで今私こんなこと言ったんだろう、なんか自然と出てきましたね動脈硬化でなく、なんか脳がね硬化していくんです。こういうふうにやっていると、ね、皆さん気をつけてください、ね、本当に御言葉に対して、本当に主に対して 正しい姿勢、ね、これを保つべきです、
ね、内臓の病気を抱えていると、あのね、胃肝ね、胃がんだとかいろんな肝、そういうのをやった人たちっていうのは姿勢みんな悪いんですよ、うん、それで中の内臓をあの正しくできないんですよね、正しい位置に定まらない。だからもう本当にあの体をね、まっすぐにまっすぐにまっすぐに顎を上に上げるね、ということをしなきゃいけないんですよ。いい？本当に自分の姿勢というのが自分の内情にも関係がある。しっかり覚えた方がいいですよ。最近私自分の姿勢を直そうとすごくあの、もう昔私ってね、凛としててすごいあの姿勢がいいって言われたのに、いつの間にかね、私もちょっとこう前がかみになってしまって、それを直そうと思ってね、今ねものすごくあの自分であの頑張ってるんですよ。皆さんも直してください。ダメですよ。でもね、意外と彼姿勢があのこうピンとしていようとしてるよね。うん、前鏡になると眠くなるからそれやめるって言ってんじゃん。素晴らしい、その努力はね、そのくらい努力しないと。はい
前鏡になると眠くなってなんとなく分かってるですね。あの私たちは大学の講義の時、ちょっと休みたいな、眠いなって、眠りたいな、眠くないけれども授業が済まないから寝て体力温存したいなという時は前かがみになっているとですね、いつまでか 寝るから、だからそういう時はあえて前かがみにするという、そういうたしなみがありました。ごめんなさい
その悪い癖をつけると結局はどうなるかって言ったらね、もう首のあたりが全部おかしくなっちゃう。それで胃腸がおかしくなっちゃう、ね、ダメですよ。はい、
この、ね、イスラエルに対しては本当に、ね、主は、ね、立ち直ってほしかったんです、ね、だから、ね、あなたは、ね、正義の種をまきなさい、誠実の実を刈り入れなさい、ね、あなたは高地を開拓して、そして本当に主に聞き従う時ですよ。そんな、ね、茨やアザミを、ね、生えさせているような、時じゃありませんよ、ね、本当に主に聞き従わないならば人生茨アザミだらけに、ね、なってしまうんです、ね、本当にトゲトゲの草引っこく抜くのも、ね、本当に一苦労、ね、そのような茨あぜみ、それが覆い尽くされた畑に皆さんの人生をしてはなりません。皆さんはしっかりと主に聞き従う、ね、誠実を養って姿勢を良くして主に聞き従うならば、その人生はどんどん茨あぜみが取り除かれていきます。
アメンアメン。
で、そして13節から見ますと、ね、本当に主としてはこのイスラエルのために、ね、本当に誠実を耕してほしかったんですが、しかし13節、あなた方は悪を耕し不正を刈り取り偽りの実を食べていた、ね、なんと耕す畑、ね、畑を耕すというロークをするんだったら、それ誠実の畑じゃなく、ね、悪の畑を耕すことにエッサラコッサエッサコッサ、ね、もういかにして嘘をつこうか、いかにして、ね、女を盗み見しようか、そういうことに心を配って、ね、体力を惜しまない、努力を惜しまない、ね、そういう方面悪の畑を耕して、ね、で不正を刈り取り偽りの実を食べているんです、ね、でこれはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。ですから自分の好むことを行うために、要するに、ちょっと、あいつ、気に食わないからやっつけたいなっていう時に、ムカつくから、理由で多くの有志により頼んで、ね、ですからお金を払って、ね、暴力団を雇って、ね、でそれでそうやってでも自分の望みを成し遂げる、ね、そういうことをしていた、ね、自分の汚れた欲望を捨てるのではなく、むしろその自分の汚れた欲望を満たすためにお金を払ったりロークをしたりして、そして無理やりに自分の欲望を成し遂げる方面で、ね、それをご利用ししていた、ね、ということを、ね、ここに言われています。18節をもう一度読みますと、あなた方は悪を耕し 不正を刈り取り偽りの実を食べていた。それはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。この時点悪どいことに、頑張る悪どいことの、耕しをする、そういうことをあなた方はしてきた、主は追求します。で14節、あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。シャレマンがベテアレベルを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ裂きにされた、母親が子供たちの上で八つ裂きにされる、恐ろしいことですね。これシャレマン、これって書いてあるんですけども、これアシリアの王の、シャルマヌセル、という王様ですね。シャルマヌエセル、その王様の略した名前がシャレマン、ですからアシリアの王、残虐なことをすることで有名な王です、ですからこのイスラエルをいじめるために、このベテアレベル、このガリラ湖の、あの西の方の土地の名前ですけども、そこを踏みにじるために、そこの、戦いの日に母親をですね、その子供の上で安咲きにするような、そういう残虐なことを、子供に見せて、あるいは周りの人々に見せて、アシリアに逆らったらあんな恐ろしい目に遭うんだって、トラウマを焼き付けた、それと同じことが、起こる、主は、ここにおいて言われます。本当に不正の種を、悪を耕して、そういうことをするものは本当にそんな残虐な行為を目にしなければもうわからない、ということになってしまうんです。そうなってなりません、そして15節、イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。警告です。本当に鋭い警告です、この警告が、なされて、でそれでこの12節にある通り、本当にもう正義の種をまいて、政治の実を結んで、それを悔い改めしていれば、そんな残虐なことは行われなかったんですけども、しかしこの、預言者の言葉に聞かなかった、むしろそれを侮った、なんだうるせえな、そういうふうにこの神様にの言葉を伝える人、悔い改めを裏流す人、その人に対してそういう傲慢不遜な態度を取っていたら、もうついに本当にこの、アッシリアが本当に攻めてきて、北イスラエル王国はこのアッシリアによって滅ぼされてしまいました、本当に私たちはここから教訓を受けるべきです。本当に悔い改めが促された時にはしっかりと悔い改めるべき、姿勢正しなさいと言われた時に、姿勢正さないで、なんだようるせえなって、俺はずっと何年もこの姿勢貫いてきたんだ、それでは、災いが追いついてきてしまいます、アーメン。彼さんの前で姿勢正すことは良いことです、なんで姿勢正すのがいいか、眠らないためです、礼拝中に、もういく礼拝居眠りして、いく礼拝逃して、そして祝福を逃し、話題を、ゲットしてきたか、もう本当にそれは、悔い改めるべきですね。
この、アシリアの王、これ相当悪といいですよ。子供の前で親を八つ裂きにする、親の前で子供を八つ裂きにする。だからその残酷な行為を知ったことによって、悪名高いんですね。そんで人が恐れる、戦う気なしにするんですよ。もう来たらもう、ごめんなさいして、空上座位をして、主の皆を、軽んじる。信じる者が、イエス様信じる者はイエス様以外のものを崇拝して、それに従って、それでイエス様を軽んじると、このアッシリアの王みたいのが使わされていく。だから自分に使わされているものがこっぴどいものである、悪どいものであるということであるならば、すぐ気づくべきなんて、私が神と人の前で犯している罪の種類が悪どいんだ、こっぴどいんだ、災いが来た時に、もうどうしようもない、もう日も幸もいかない災いが来た時には、すぐそうやって解釈しなきゃいけない。 ね、私なんか悪いことしたのかしらって、なんかやったのかしら。助かる方法は一つしかないんですよ。神の影に隠れる、ね、そして三つ翼で覆ってもらう、ね、こうやって覆ってもらう、ね、面取りがひなを、ね、覆うように覆ってもらうしかないんですよ。あの、ざわないとね、それが離れていかない。そういったそういう良くない類の人からはね、離れること、そして三つ翼の陰に宿ること、ね、イエス様に覆ってもらって、イエス様を保護者として受け入れること、それをしないとね、八つ裂きになる。水野さん、教会行かないで昔悪いものと遊んでた時、ね、悪いことがもう毎日のようにあったよね。良くないことが、ね、そう、昔ね。今は毎日いいことつくしね。うん、今はね、はい、そう、イエス様に、だからね、あの時は自分たちはどうしていいかわからないんですよ。もうずっとやられっぱなしだから、ね、どうしていいかわからない。でも結局はこのね、教会というこの影に、ね、隠れた、ね、御言葉の影に隠れた、礼拝という影に隠れた、そして生徒の交わりというこの影に隠れた。そしたらそういうものから全部解放されたよね。うん、でもね、今日の御言葉のね、御言葉に出てくる人たちはそういうね、影がなかったんです。テピリンすごいんだって、素晴らしい。
私たちはですからね、この12節にある通り、正義の種をまき、誠実の実を刈り入れるべきです。
アメン。
高地を開拓してね、主を求めるべき時に主を求める、ね、
アメン。
ですからテフィン、本当にこれ偉大な働きです。皆さんはしっかりとこの誠実の種をまいて、人生に唇から良い御言葉の種をまいて、良い実を豊かに刈り取って、人生本当に豊作豊作、ね、豊かな実りで喜び楽しむ皆さんでありますように。イエス様の名前をよって祝福いたします。
アメン。
アメン。では今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。
イエス様、日々良いことを種まきして、良い実を結び、そしてその良い実を食べることができますように、イエス様に祈りましょう。私たちをあなたが助けてください。異なった子を託すことがありませんように、異なった礼拝を捧げることがありませんように。礼拝とは何か、神のいます場所において、神様が私たちに礼拝のために与えてくださったそのしきたりに沿って、主の御名を褒めたたえ、主に仕える、それが礼拝です。主を語りたまえ、しもべ聞きますの耳を持って礼拝に預かり、語られたメッセージを通して主が今日自分に何を語っておられるのか、それを悟される一人一人であられますように。主よ、 本当に礼拝を捧げるべき主に礼拝を捧げずに金の子牛を見栄えよく作って、そしてそれに礼拝をする、忌まわしいことをしたこの人たちは、主よ、本当にアッシリアのこの恐ろしい恐ろしいこの王に出会い、子供の前で母親が八つ裂きにされ、母親の前で子供が八つ裂きにされる、そのようなつらい体験をしました。後に国そのものが滅びてしまったのです。主よ、私たち自身が本当にイエス様を信じることにつれて、異なった身勝手な子を託すことがありませんように、身勝手な思いにふけて信仰を自己本位ですることがありませんように、清く正しく聞いた言葉に信仰を持って、そして清く正しく聞いた言葉に身を寄せて、清く正しく主が教えてくださったそのもろもろに方向性をつけて、まっすぐに歩むことができますように、そしてイエス・キリストにある御心にかなった歩みをすることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主の皆が崇められますように、崇められますように。私たちが見栄え良いと思って自分勝手に子牛を、主を作り、そして拝むことがありませんように、私たちの仰ぐべき方は賛美一体の主、十字架のイエス・キリスト、そして御言葉だけであることを宣言いたします。助け主聖霊様、私たちを助けてください。正しく信仰に預かり、正しくその信仰と希望と愛の道を歩むことができますように、聞いた言葉、作動された言葉に身を寄せて、まっすぐに歩み、清いものとなって、清いものが見る神を日々本当に会える、見る一人一人であられますように、主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれはない。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。